ものとしてくださいますよう、切にお願いいたします。私たちの捧げる賛美、私たちの捧げる祈り、私たちの捧げる奉献を、主よ今日、イエス様、あなた様が受け取ってくださいますように、切にお願いいたします。今日、この時間、この弱きしもべが御言葉を取り継ごうとしております。このしもべの上に、上よりの恵みの力を豊かに注いでくださり、今朝本当に語らなければならない御言葉を大胆に語ることができますように、分かりやすく語ることができますように、どうか導いてください。このしもべではなく、今朝聖霊様がこのしもべを通して先頭に立って御言葉を語ってくださり、主よあなたの語られる生ける神の御言葉によって私たちの魂を慰め励まし強めてくださり、伝道に対するチャレンジを与えてくださいますよう、切にお願いいたします。今日のこの礼拝の上に主の豊かな祝福があることを切に祈願しながら、この礼拝をすべて主の御手に委ねて、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。今日もこのようにして共に聖書の御言葉を分かち合うことができますことを感謝いたします。現在春の特別聖書講演会に向けて、朝に言うに、祈りが捧げられています。また多くの兄弟姉妹方と共に伝道活動がなされています。特典まであと2週間を切っております。今日この時間、ルカ伝19章からザーカイの救いの箇所を共に読ませていただき、このようなザーカイに起こった鮮やかな救いの事実が2週間後に行われる特典において起こるように、私たちは祈っていきたいと願っております。今日の箇所の舞台であるエリコという町は、当時非常に重要な交通また貿易の要所でした。まあ、エリコがどこにあるか、それは聖書の後ろにある地図を見ていただければお分かりいただけます。後からご確認ください。大きな税関がエリコにはありまして、そこを通る商品に対して、まあ、税金通貨税を取り立てておりました。そこの税関の長をしていたのがザーカイだったのです。相当裕福な人であったと見られます。そのザーカイが今日の箇所を読みますと、人々の前を走ってイチジクグワの木に登ったと記されています。そこまでしてでも、まあ、一目でもイエス様を見てみたい、相当な願いであったと思われます。そしてイエス様を見たいというその思いは、まあ、先のルカ伝18章に出てまいります、まあ、バルテマイに負けず劣らず、まあ、切実なものがあったと思われます。何が彼をそのような行動に駆り立てていったのでしょうか。単なる好奇心ではなかったと私は考えています。イエス様が言われた言葉にもありますように、ザーカイもまた失われた人でした。そして世間からは罪人呼ばわりされていました。ザーカイがどういう性格の人であったか、それは私には分かりません。聖書に書いてありませんから。ただ相当嫌われていたというのは文脈から読み取ることができます。徴税人と呼ばれる人は、当時ですよ、敵国ローマの手先と見られていました。ユダヤ人から見ればもう裏切り者として相当嫌われていたわけです。徴税人と呼ばれる人たちは皆もう後ろ指を刺されながら、どっか後ろめたい思いで仕事をしていたわけです。しかもこのザーカイという人はもうその嫌われ者の徴税人の長です。嫌われるのはなおさらのことであると言えます。ザーカイは上に立つ者として非常な孤独を覚えていたに違いありません。そして仕事において失敗が許されない緊張の日々に置かれていたものと想像できます。このザーカイというのは、日本語で訳すと、清い人とか正しい人という意味になります。清さんとか正さんと、そういう、日本語で訳すとそういう名前になるんですけれども、人々からはそのようには見られていなかったようです。ザーカイ自身も自分の名前のごとく清く正しく生きていることができてないということにどこかで気づいていたのではないでしょうか。事実ザーカイが気づいた富の一部分は不正に取り立てて得た財産であった可能性があります。ザーカイの言動からそのことがうかがえます。ザーカイは人々から嫌われていたというのは分かっていたし、心に寂しさがあり闇の部分を抱えていたに違いありません。ザーカイの中にはさまざまな思いが もう渦巻いていたと思います。さまざまな不安があったと思います。さまざまな葛藤があったと思います。そのような状況が彼をして一目でいいからイエス様を見てみたいというそのような絶望を抱かせたのではないでしょうか。なぜザーカイは木に登ってまでイエス様を見ようとしたか、なぜそこまでイエス様に関心を持とうとしたのでしょうか。まあ、いくつかのことが考えられます。1、イエス様の十二弟子の中に主税人のマタイがいたということが考えられます。2、他のイスラエルの指導者たちと違うということを聞いていたのです。イエス様は主税人や、まあ、罪人と呼ばれる人たちにも積極的に交わりの手を差し伸べておられました。そして彼らに非常に、好意的に、迎え入れられておりまして、またそのような人たちに本当に誠の救いを教えておられたっていうのを、聞いていた可能性があります。3番目、イエス様のことをダビデの子と人々が呼んでいたということがあります。ザーカイは人々の話すことを聞いていたと思います。イエス様というお方がどうもおられるらしいぞと、素晴らしい方らしい、このお方こそがメシア、これはヘブライ語で、なんですけれども、油注がれた方という意味があります。キリスト、救い主だ。ザーカイもこのような噂をきっと人々から聞いていたものと思われます。ザーカイはもしかしたら無意識のうちに、この人に会ってみたい、このお方に会えば何か変わるかもしれんと、そのように思ったのかもしれません。何かしらの期待を持ってイエス様が来るのを待ち望んでいたものと思われます。慈しみに満ちておられるお方、罪を許したもうイエス様の視線に一度でも触れることができるならば、自分の心に魂に平安が与えられるかもしれないと、そのような期待を抱いていたのかもしれません。そのようにして熱心にイエス様を求めていきました。このようなザーカイは事実、イエス様に出会うことによって人生が180度劇的に変わりました。彼は背が低かったので立ち並ぶ群衆に遮られてイエス様を見ることはできませんでした。それでザーカイはイチジクグワの木に登ってそこからイエス様を見ようとした。ザーカイはイエス様を求めたのです。必死に求めたのです。彼の魂はイエス様助けてと叫んでいたのです。その魂の叫びがイエス様に届いたのです。ザーカイはイエス様を見ました。どんな気持ちだったか分かりませんけれども、きっとイエス様を見て深い感動を覚えたに違いありません。するとイエス様が木の上に登っているザーカイを見て、急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしている、とそのように言われました。このイエス様の言葉はザーカイに大きな変革をもたらしました。嫌われ者で主税人の自分の名前など知っているはずがないと思っていたあのイエス様から直接名前を呼ばれて、彼は驚いたと思います。そしてイエス様と目が合った瞬間、その慈愛に満ち溢れたイエス様の瞳に、やはりこの方はイスラエルの救い主に違いないと、そのように確信したことでありましょう。ザーカイはイエス様の言葉にびっくりしたと思います。しかしイエス様の言葉にびっくりしたのはその場にいた群衆も同じでした。あの人は罪人のところに行って客となられたというわけです。それで暗にイエス様の行動を批判しました。イエス様のような指導者ラビと言われる人が主税人の家に泊まるなどということは、当時の2000年前ですよ、イスラエルの常識ではもう考えられないことでした。しかしイエス様は少しのためらいもなく、ザーカイ、今日はあなたの家に泊まりたいと、するように語りかけてくださったわけです。ザーカイは大喜びでイエス様を迎えました。神にも人にも見向きもされないと思っていた自分のところに、主イエス様、御自ら来てくださった。これは何を意味するのでしょうか。これはザーカイにとって罪の許しを意味することです。そしてこれは神の恵みの表れでした。イエス様がザーカイの心に入ってきてくださったのです。そしてザーカイは心が変えられ、そして今度は行動になって外に現れることになりました。主をご覧ください。私は財産の半分を貧しい人に施します。また誰かから私が騙し取ったものがあるならば、4倍にして返しますと、そのように言ったわけです。今日のザーカイの救いの箇所からいろいろなメッセージを私たちは受け取ることができますけれども、私が受け取ったメッセージを今日皆様と分かち合わせていただきたいです。1、 神にはできないことは何もないということが今日の聖書の箇所から分かってまいります。ルカ伝18章には金持ちとイエス様のやり取りが載せられています。この金持ちは半端な金持ちではありません。大金持ちだったんです。そして青年で若くて人望があって、マタイ伝では青年となっております。若くて人望があって、しかも裕福である、この世で見ればもう三拍子揃った人が羨むような人物でした。その青年がイエス様のもとに来て尋ねました。ひざまずいて尋ねたと書かれていますから、非常に真剣であったということが分かります。良い先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。律法はすべて守っておりますと、そのように言いました。イエス様はこの裕福な青年に言いました。あなたに欠けているものが一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。とこの言葉にそれまでの勢いはもう完全に吹き飛んでしまいまして、非常に悲しんだと記されています。イエス様はその悲しむ姿を見て言われました。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しいと、そのように言われたわけです。するとそれを聞いた人々がすっごくびっくりして、じゃあ一体誰が救われるんだろうかと。その問いに対してイエス様は、人間にはできないことでも神にはできる、はっきりするように言われました。イエス様はこの言葉を、この事実をザーカイにおいて明確に証ししてくださった、証明してくださったわけです。ザーカイは金持ちでした。お金お金と、お金に執着している人でした。このようなザーカイがイエス様の愛の瞳に打ち貫かれたその時、ザーカイを守っていた目に見えるものやお金に対する信頼は完全にこっぱみじんに打ち砕かれていったわけです。人々からすればですよ、この主税人という人は一番救いから遠い人です。そしてとんでもない売国奴、もう片隅にも置けない罪人です。2000年前の当時の人々の考えからすればですよ。ザーカイはそのような批判、冷たい視線はもう百も承知であったと思われます。しかしそのような凍りついたザーカイのその心は、イエス様の十字架の愛、燃えるような情熱に一気に溶け去りまして、ザーカイに一種の革命をもたらしました。本当に主の愛によってザーカイはその名のごとく清い人、正しい人へと作り変えられていきました。イエス様におできにならないことは何一つありません。人々を救いに導くのは主イエス様であられます。無から有を呼び起こしてくださる主なる神、ザーカイを改心に導いたイエス様の愛は愛する者にも働いていきます。主なる神にできないことは何もない。全知全能の主イエス様に期待して、愛する者の救いを熱く祈りながら、2週間後に迫っている特別聖書講演会を私たちは期待して待ち望んでいきたいと願っております。2番目、イエス様の情熱がザーカイを救ったのだということが今日の聖書の箇所からよく分かってまいります。光なるイエス様が闇の中で助けを求めていたザーカイのところに下っていかれて、そして救いを与えてくださったんだということが今日の聖書から分かってきます。ここに福音の本質が現れているのではないでしょうか。使徒言行録に偉大なる宣教者パウロの働きが載せられておりますけれども、あの使徒福音宣教者パウロは宣教するとき一つの信念を持っていました。それは第一コリント9章に記されています。何と言っているでしょうか。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりましたと書かれています。これを青野先生は、これは訳が違う、ユダヤ人に対してはユダヤ人になりましたのようにという、こういう訳は出されていないと、なんかえらく強調しておられたのを思い起こします。ユダヤ人に対してはユダヤ人になりました。ユダヤ人を得るためです。立法に支配されている人に対しては、私自身はそうではないんですけれども、立法に支配されている人になりました。立法に支配されている人を得るためです。弱い人に対しては弱い人になりました。弱い人を得るためです。すべての人に対してすべてのものになりました。幾人かでも救うためです。福音のためならどんなことでもします。 それは私が共に福音に預かるものとなるためです。パウロはそのように告白しています。パウロはイエス様を信じる人が、信じる魂がいると分かったら、その人のために何でもしますと、もう本当に低気に下ってその人を担おうとしたわけです。今日の箇所においてイエス様は人々の批判を承知でありまして、それでもなおザーカイの家に行かれました。ザーカイの家に行って、ザーカイの痛みを、悲しみを、苦しみを、それ真正面から引き受けてくださり、そして担ってくださり、それ慰めてくださり、本物の平安と生きる希望をザーカイに与えてくださった。イエス様はまさに今日の箇所においてザーカイの苦しみのただ中に入っていってくださったわけです。この主税にザーカイにとってイエス様との交わり、この食事の時間は、もう今まで体験したことのない感動と興奮の連続であったに違いありません。そしてイエス様はこの時ザーカイの受けていた猛烈な批判をイエス様も一緒に受けてくださり、担ってくださったのです。あのイギリスが生んだ偉大なる神の器、ハドソン・テイラー宣教師は、中国の魂を救うために立ち上がり、実際に中国に行って、そこからさらに奥地へと宣教に使わされていきました。そして彼は中国の人の魂を本当につかむために、中国の民族服を着て、髪を弁髪にして、人々を一人でも救いへと導こうと戦ったわけです。私たちもイエス様の情熱を、今朝聖霊様を通していただくものになっていきたいです。イエス様は光なるイエス様は闇に向かっていかれました。これが福音の本質なのです。カナダにピープルズチャージという非常に大きな教会、世界宣教を積極的に実践している教会があるんですけれども、そこの教会を立て上げたオズワルド・スミスという先生が、魂の情熱という本の中で詩を書いておられます。幽霊の情熱に燃えている詩なんですけれども、伝道せよというタイトルでこのように言っておられます。出て行け、出て行きて、失われし魂を獲得せよ。いかなる犠牲を払うとも、イエスの皆を述べ伝えよ。地の果てにまで福音を述べ伝えよ。出て行け、それは主の命令なれば、すべての民にイエスの皆を述べ伝えよ。何人も福音を聞く権利を奪わざれば。出て行け、出て行きて、出て行きて、キリストの死を語れ。行きて、十字架につけられし主イエスを語れ。出て行け、出て行きて、キリストがいかによみがえられたかを語り、いかにして敵に勝ちて生きておられるかを語れ。主が力と意向を持って支配するためにいかにして再臨されるかを語れ。主はご自分の花嫁を迎えるために来られる。あらゆる国民から花嫁を迎えるために、主は人の罪のために裁きをもたらすためにこの地上に来られる。いざ、いで行きて、いで行きて、福音を述べ伝えよ。行け、彼らを救いに導け。主は呼ばれる。王、立ち上がれ。立ち上がって福音を述べ伝えよ。と、そのような力強い詩を載せておられます。この詩を読むときに、キリストのためにもう一人よと、最後天に召される直前まで一人の人を救おうと祈り戦われたリック・ウォーレン先生のお父さん、ジミー・ウォーレン氏のスピリットを覚えます。オズワルド・スミス氏の中にあって激しく燃えていた聖霊の情熱がきっとこのように言わせたのでありましょう。以前アーサー・ホーランド先生の東京の新宿における、ロボ伝道のことを、紹介させていただいたことがありました。私たち、今日はもう時間がありませんので、そのことを語ることはできませんけれども、私たちはアーサー・ホーランド先生のように、なんか新宿で、ロボ伝道をしたりとか、大胆な伝道の技は、できないかもしれません。しかし私たちは先に救いの恵みに預かったものとして、何らかの形を持って救い主イエス様を明かしするようにと召されています。イエス様のことを述べ伝えること、これは非常に大きなチャレンジです。私たちはこのチャレンジを重荷ではなく感謝を持って受け取っていきたいです。知人友人にチラシ1枚を渡す、非常に尊い伝道の技だと私は確信しています。 それができなければ祈りを持って近隣の住宅にチラシを入れる、ポストに入れる、これ素晴らしい伝道の技だと私は信じています。まあ、この教会では毎日文書伝道、まあ、チラシ配布伝道をしています。このチラシ配りの伝道の技というのは非常に地味なんですけれども、まあ、何十年とこの教会で続けられてきました。聖書には朝に夕に種をまきなさいとそのように記されています。伝道、これは継続の技です。そして継続は力です。アーサー・ホーランド先生もチラシを配ることは大事なことですということをよく分かっておられて、このように本の中で言っています。先日進学校でこれから牧師になろうという青年に会いました。彼が救われたきっかけはトラクトを読んだことでした。そしてそこに不思議なドラマがあったというのです。というのはトラクトを配っているのを見たその彼は自分も欲しいと思って受け取ろうとしました。ところがちょうど彼の前の人でトラクトを全部配り終えてしまった。残念だなと思って通り過ぎようとしたところ、前の人がその受け取ったトラクトをくちゃくちゃにしてポイッと捨てた。それを彼は拾った。それを家に持ち帰った。シワを伸ばした。それで机の中にしまった。それでトラクトのことを忘れてしまった。それから1年後、机の中を掃除した。そのトラクトを見つけた。それを読んだ。教会に行った。牧師先生の話を聞いた。イエス様を受け入れたクリスチャンになった。と非常に素晴らしい証です。そしてこのように先生が言っています。イエス様は失われた魂を愛して出ていく人を求めておられます。私にはできないなどと言わないでください。あなたで十分です。神様は一枚の捨てられたトラクトをも用いてくださるのですから。そしてこのように言われます。伝道にスーパースターはいりません。小さくても忠実な働く人が求められています。あなたが今生きているということは、これは生かされているということです。生かされているということは使命があるということです。それは失われた人々にイエス様の愛を伝えることです。ああ本当にアーメンだなと思ってその文章を読ませていただきました。今朝私たちは聖霊様の恵みに預かりまして、イエス様のためにもう一人を、イエス様のためにもう一人をと、この情熱を与えられる私たちとなりまして、私たち一人一人もイエス様に習って福音を大胆に述べ伝えていくものになっていきたいです。3番目、最後です。今日の聖書の箇所を通して何がわかるか、心の貧しい人は幸いであるということが今日の箇所を通して分かってまいります。ザーカイはお金に満ち溢れていました。しかし心は非常に貧しかったのです。人との深い交わりが断たれ、ザーカイの心はもう荒れすさんでいたに違いありません。そのようなザーカイにとって最後の希望はイエス様というお方の存在であったわけです。イエス様が来られた時、一度は会ってみたい、そうすれば何か変わるかもしれん、イエス様を求める心が確かにあったわけです。だから木に登ってまでイエス様を見ようとしたわけです。イエス様は心の貧しいものは幸いなりと言われましたけれども、心が貧しい、そのことを悟って主イエス様を追い求めるものは幸いです。心の貧しさを知って、そこからイエス様を求めたザーカイは、イエス様の燃えるような愛に触れて、その心の傷を完全に癒されて、まさにその名のごとく正しい人、清い人へと変えられていきました。賛美歌の中にこのような歌詞があります。癒しの賛美です。尽きぬ喜び、癒しの恵み、くずしき命あふれるここに、癒しの流れここにもあふれ、いでゆのごとく民を潤すとの賛美がありますけれども、まさにザーカイの心はもう砂漠のような状態から命の水が豊かに湧き上がるところに変えられていきました。私たちは聖霊に満たされて世の人の魂の叫びを本当に聞き取るものになっていきたいです。この福岡の地にも、この俺を助けてくれ、本当に神がいるならこの俺を救ってくれという叫びがあると私は信じています。このように叫んでいる魂のところに向かわせてください。チラシを通してその上乾いてイエス様を求める魂に主が働いてください。直接伝道を通して主が働いてください。特にこの定められた40日間、 強く強くそのことを祈っていこうではありませんか。コヘレトの言葉11章に有名な言葉があります。これは信仰を教えている箇所です。朝種をまけ、夜にも手を休めるな。実を結ぶのはあれかこれか、それとも両方かわからないのだからと記されています。また風向きを気にすれば種をまくことはできない、雲行きを気にすれば刈り入れることはできない、いつもいつも福音の種をまき続けるんだよと、主イエス様は今日も聖書の箇所を通して私たちに迫っておられます。昔この教会に森口さんという男性の方がおられました。西南神学部に行って学び、牧師になることを願っておられましたけれども、残念ながらその願いは叶えられず、一信徒として教会に忠実に仕えておられた生徒です。今は熊本におられるようですけれども、その森口さんはチラシを見て教会に来られました。教会に初めて来る何年も前にもらったチラシをずっと持っていたというのです。手帳でしょうか、財布でしょうか、ずっと挟んでいたというのです。誰からもらったかそれは分からないけど、時が来て主イエス様が働いてくださり、そのボロボロになったチラシを見て教会に行こうという、そのような思いが与えられた。そして福岡新生教会に来たというのです。そしてイエス様に出会って、イエス様を救う人と信じてクリスチャンになられたそうです。イエス様のことを私たちは伝えます。それを福音を聞いた人が今日のザーカのようでその場で信じますと手を挙げる人もいるし、そうでない人もいます。しかし私たちは福音を述べ伝えるのです。それぞれの人の救い恵みの時は、それは神様がお定めになっておられます。すべて神の時があります。川野進さんという方がこのような詩を書いておられます。時というタイトルで、生まれるに時があり、死ぬに時がある、種まきに時があり、収穫に時がある、語るに時があり、黙すに時がある、富むに時があり、貧しきに時がある、喜びに時があり、悲しみに時がある、幸せに時があり、災いに時があり、愛するに時があり、裁きに時がある。神のなさることは皆その時にかなって美しい、そのような素晴らしい詩を残しておられます。種まきに時があり、収穫に時がある。私たちは神の時を待ち望みながらイエス様のことを多くの人に紹介していくわけです。神の時を待ち望みながら愛する者を救いに導いてくださいと忍耐して私たちは祈り続けていくことです。聖霊の恵みによって愛する者の救われる時が必ず来るんだということを信じて、神の時に教会に、この教会にリバイバルが起こるということを信じて、私はそのことを希望して福音宣教に進み行くのであります。イエス様の使命はバルテマイのような辞める者、ザーカイのような罪人を訪ね出して救うためでありました。光なるイエス様はこの地上を歩まれた時、じっとはしておられませんでした。ご自分から闇に向かって行かれました。苦しんでいる人を闇の力から神の国の支配に奪還しようと必死に戦われました。今日のザーカイの箇所もそうです。イエス様の何とかしてザーカイを救いたいというその熱い熱情がザーカイをひっくり返していくようになりました。エリコを通過する時のイエス様の身思いはいかばかりであったことでしょうか。このあとイエス様はエルサレムに登っていかなければならない、そこで起こるべき事柄をイエス様はすべて知っておられました。ローマ総督に引き渡され、あざけりを受け、激しい侮辱を受け、唾を吐きかけられ、鞭打たれ、棍棒で打たれ、茨の冠をかぶせられ、十字架につけて殺される、この事実はイエス様の中ではもう避けて通ることのできない必然の道でありまして、しかも切迫した事実、間近に起こりくる事実でした。しかし十二弟子をはじめイエス様に従いゆく者たちは全くそのことを悟らず分かることができませんでした。イエス様の御心はもうエリコを通過するとき、多分もう死ぬほどに悲しく、心はもう張り裂けんばかりであったと察します。非常に重たい気持ちの中で悲壮感と孤独を胸に秘めながら必死にこの時戦っておられたと私は思います。本当は静まって深く祈りたいと思っておられたに違いありません。本来であれば人のことなど構っていられる余裕はイエス様には1ミリもなかったはずです。 十字架の上で贖罪の御業を成し遂げるという天下分け目の一大決戦を前にして、イエス様は本当に顔を固くしておられたのです。そのイエス様の思いを私ごときが押し量ることは到底できないんですけれども、しかしそのような中にあってもイエス様はなおも打ちひしがれている民を見て放っておくことができなかった。団長の思いに駆られ、憐れみの思い、何とかして、団長の思いに駆られて、で憐れに思いまして、何とかして救いたい、癒したいと、そのように思われたのです。最後の瞬間までイエス様は病める者を癒し、罪人を招いて悔い改めに導き、失われた者を探し出して救い出すという尊い御業を最後の瞬間まで休まれることはありませんでした。ルカ伝18章に出てくるバルテマイも、また今日のザーカイも、自分の救いのチャンスを、最初で最後のチャンスを逃すことはありませんでした。神の時を逃しませんでした。盲目バルテマイは必死に主の名を呼び求め、小太りのザーカイは主イエス様に出会うために木に登りました。もう遠慮とか気兼ねをして群衆の後ろに引っ込んではいませんでした。イエス様の前に出るために恥も外聞も捨てて、もう全力を傾けたわけです。そのことによって彼らはイエス様に出会うことができました。そのようにイエス様を必死に追い求めて近づこうとした、そのような人にイエス様は出会ってくださいました。そのような心の叫びが、魂の叫びがイエス様に届いていったのです。私たちもまたザーカのように必死にイエス様を追い求め続けるものでありたい。日々イエス様を追い求めていきたい。そしてイエス様に出会わせていただきたい。そしてイエス様に出会わせていただいたならば、イエス様に出会って救いを得たならば、恵みに預かったならば、その救われた恵みを受けた、その喜びでとどまらずに、私たちもまた約束の聖霊を受けて、イエス様のように光を放つものとなっていきたいです。何としてでもザーカイを救いたいと願われたイエス様のあの燃えるような愛、断腸の愛、十字架の愛を聖霊様の力によって今日を深く覚えてまいりましょう。そしてイエス様の身思いに突き動かされていく、そして福音のために立ち上がる私たちに作り変えられていこうではありませんか。春の特別聖書講演会まであと2週間を切っております。私たちは最後まで大胆に救い主イエス様の皆を呼んで祈り、そして聖霊十万の恵みに預かり、主の手足になって唯一の救いの皆であるイエス様を大胆に証ししていくものになってまいりましょう。そしてザーカイの時のような鮮やかな救いの御業を2週間後に行われる特別聖書講演会において拝させてくださいと祈っていこうではありませんか。今日の御言葉が私たちの上に、愛する者の上に、そして教会の上に成就することを信じます。アメン。一言お祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。今日も御言葉を持って、私たち一人一人に迫ってくださり、心から感謝いたします。ザーカイの鮮やかな救いの箇所を今日読ませていただきました。この事実を2週間後に行われる特別聖書講演会において拝させてくださいますように切にお願いいたします。私たちを今一度救いの恵みに預からせてくださいますように、そして聖霊十万の中でまた私たちもイエス様の本当に情熱をいただいて、イエス様のごとく熱心に愛する者を本当に救いへと導こうとする、そのように戦うことができるように、どうか私たちを導いてください。今日の聖書の箇所の事実が、ザーカイの救いの事実が、愛する者のうちに、また教会の上に起こることを信じて、すべてを主の御手に委ねて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。それでは応答の賛美を捧げたいと思います。